皆さんこんばんは。自治系チャットへようこそ。今日も実はめぐみんがおりません。自治系のめぐみん不安の皆さん、大変申し訳ありませんが今日はかおりんがお送りいたします。で、今回はですね、前回公共空間アライアンスのご紹介の回だったんですけど、今回は、私もずっと一緒に活動しているFM アライアンスのメンバーのみんなに来てもらってます。イエーイ、
イエーイ
無理やり言わせた感じになりましたが、はい、ちょっとね、今日は FM アライアンス、これからいろんなことをやっていこうっていう、来年度の話もさっきまでミーティングでやってたんですけど、そういったご紹介も兼ねて、配信したいなっていうふうに思います。じゃあ軽くちょっとね、自己紹介と、FM アライアンスの、まあ、今までの活動についての、まあ、感想というか、一応自治経営のメンバーの皆さんが聞いていると思って話をしていただけたらなっていうふうに思います。じゃあちょっと年の順が分からないけど、まず川口くん、じゃあお願いします。
あ、はい、ですね、僕は岡山県津山市の、川口と言います。僕の略歴的にはチャットチャンネルでうどん屋のことをですね、過去に掘り下げられて、まあそんな話を聞いてくれた人もいるかもしれませんけど、もうかれこれですね、FM を仕事として10年近くやってまして、宮久さんとはそれこそもう十数年来のつながりがあるような感じで、で、FM アライアンスの中では、いろんな、オンライン講座をやったりとか、まあ、セミナー系のことをやって、います。で、そんな感じなんですかね。はい。はい、いや、そんなところです。
楽しくやってますか、楽しく。
はい、はいはい。楽しくやってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、梅木さん。
はい。じゃあ、私は、まあ、普段、北九州市役所に勤めておる、まあ、建築職の人間です。で、FM アライアンスの中では、一番最近入ってきたということで、まあ、特に今年はですね、脱炭素系の話を、に力を入れていこうという話があって、声かけてもらって入りました。で、私も、北九州市の方では、まあ、学校の断熱から、民間の住宅の独自基準を作ってみたり、まあ、市営住宅の屋根で太陽光の PPA をやったりとか、まあ、いろんなその断熱とか太陽光とかですね、そういった脱炭素系の仕事を企画して実施したりしています。なんで、まあ、そういったちょっとノウハウをですね、活用できたらいいなと思ってます。で、ここ何ヶ月かしか参加してませんけど、やっぱその市の職員で、職場で仕事をやるよりですね、すごい話が通りやすいので、
すごい楽ちん。力が入らんよな。
はい、もう力を抜いて本当に楽しくやれてるなと思うし、やろうと思うことがですね、サクサクなんかできてる感じがして、すごい楽しくやっております。皆さんもですね、ぜひ、興味持っていただいて、一緒に何かやれたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、菊川さん。
はい、静岡県の、焼津市役所で建築技師をやっている、菊川と言います。このアライアンスの方では、皆さんと同じようにオンラインの講座をやったりだとか、あと断熱ワークショップの関係のことをやらせていただいたり、してですね、とても、はい、楽しく活動をさせてもらってます。仕事の方では長らく保全っていうんでしょうか、公共施設をこう点検したりとか、どこを直すとかっていうことを決めたりとかっていうような仕事を、長らく携わってやってます。はい、また皆さんといろいろ楽しくやっていけたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ須藤さん。
はい、FM アライアンスの須藤と申します。仙台市の環境局で脱炭素系の部署に 所属しておりまして、仙台市に入庁したのは機械職っていう、ちょっと珍しい、職種で、入庁して、そこからこう、機械系 の、 設備課というところで、工事とか発注してたりはしているところで、環境部署に移動したときに、断熱とかそういったスタンスとかもっと力入れてやりたいなって思ってまして、で、ちょっと去年ぐらいで、ちょっと一人で結構モヤモヤしてる時期に、三宅さんに誘ってもらって、この、FM アライアンスにこう参加したというような、形です。で、そうですね、FM アライアンスに加入して、本当に、もう年齢も、役職もみんなバラバラで、その中で、結構みんな、その中でも対等だっていうようなところがかなり、大きなところで、本当に、本当になんか講座とか、そういう講師的なところも、もう本当に仕事では全くやったこともなかったんですけれども、そういったところがやれてるっていうこと自体が本当に大きな、変化といいますか、大きな自信にもなっていますし、この打ち合わせとかでも、この私とかあんまり発言とかしなかったりするんですけども、そういう時にちゃんと三宅さんとかが叱ってくれるっていうところがかなり私としてはかなり嬉しいかなっていうところ、なかなか職場で怒られることないので、そちらごろが私としてもかなり、成長につながってるなって思います。
叱ってないじゃん全然いやいや、もやもやしてたんだね、ストー君。なんかでも機械職は結構あれだよね、すごいFM アライアンスとしては嬉しいよね、建築ばっかりだから他がね。
そうですね、はい、海木さんが入ってくれたこともすごく嬉しいな。
すごい希少な存在ですよね。はい、じゃあ桜井さん。
はい、桜井と言います。私も須藤さんと一緒で、仙台市の、職員やってまして、建築技師です。FM アライアンスでは、会計を担当させてもらってたりとか、あとセミナーやるときの事務局をちょっと担当させてもらってます。転職して私役所に入ってるんですけど、一番最初にそのエージェントという部署に配属されて、その公共施設のこう管理とか、定期点検みたいなのをちょっと担当したんですけど、結構こう数すごいある施設がちゃんと把握されてるのかっていうと、なかなかそうでもないんだなっていうのを実感したタイミングで、ちょうど FM アライアンスのこう立ち上げの話があって、ちょっと一緒にこうやりたいなと思って参加させてもらったのがきっかけです。なんでしょうね、会計っていうのをもう今やらせてもらってるので、結構その会計とか全然やったことなかったんですけど、すごいこう勉強になっててるっていうか、お金面でこういろいろその事業をこう見れるので、すごい面白いなと思ってやらせてもらってます。
はい、今一番あれだよね、一番桜井くんが強いもんね。桜井くんがもう中止計画作ってくれなかったら、もう企画が倒乱状態にもうなっているので。
そんなことありません
実は賭けの本当の実力者は桜井くんだっていう感じになってますけど、はい、
金を見るのは楽しいなというのをちょっと見てます、
はい、結構あれだよね、セミナーも皆さん参加してくださったりとかして、ちょこちょこお小遣い程度のお金をもらいながらなんとか回していってるっていう感じにできているのも本当ね、桜井くんのおかげかなというふうに思ってますけどはい、ありがとうございます。よかった、みんな前向きな感じでもうあれだよね、 FM オンライン講座ももう実は3回目みたいな感じ。
何年やりましたかね。
やったよね。そうそう、なんか私の印象だと、なんか最初の1年目ってこうなんていうか、まだ役割分担もちょっとぼやっとした感じで、とにかくあんまり被らないようにみんな喋ろうねみたいな感じで始まったけど、結構見てみるとやっぱり1年目とだいぶ違うこと喋ってるし、2年目3年目とこうバージョンアップしていって、今回の今ねまたセット販売してますけど、今回のなんかは本当組織マネージメントがだいぶ須藤さんの回がむちゃくちゃ笑えて面白いから、本当皆さん買ってほしいなっていう感じなんだけど、 やっぱり FM だけじゃなくて私たち自治経営のメンバーだから、あの公民連携とか PPP とかっていうことをやっぱり頭に置いていろんなこと考えていかないといけないなっていう感じではあるんだけど、すごいあのあれだよね、組織の壁がみんなすごいあるんだなっていうのをあの如実にこう講義動画を見直すとそういうのが現れてるなっていうふうにちょっと感じて、
これなんかあの今6人いますけど6人6社6用で、うん、なんかそれぞれのやっぱり組織の大きさも違うし、
うん、
キーマンになる人もいるし、うん、下から行くのか上から行くのかみたいなこともなんかそれぞれ違うか面白いですね、
うん、そうそう、だからねこの FM アライアンスを立ち上げる前っていうのはなんか FM か公民連携かみたいなところもちょっと業界的にはなんか認識としてあったりとか、その保全ばっかりこう FM イコール保全みたいな捉えられ方もちょっとされてたりしたなとかって思うんだけど、まあ、今回のオンライン講座なんか見てるともうやっぱそういうとこもう飛び越えてるよね。なんかね保全もすごい大事だし、あのやらないといけないけどやっぱその先にっていう感じで、すごい内容的にはまあ FM と FM って言ってるけど内容的には本当 FM の最先端の情報を皆さんにお届けしてるんじゃないかなって。脱炭素って本当 FM にすごい効くっていうのもあるし、なんかそういう捉え方で正面から説明しているところってまだよそにないなっていうふうに、はい、自画自賛ですけどね FM その自画自賛してる
に日本一のマニア男梅木さんがいますからね
本当これでなんかグッとまたバージョンアップしたよね内容的にね。須藤さんと梅木さんが入ってきてだいぶあの進んだ感じもすごいしてるけど、また頑張っていきたいなっていうふうに思います。はい、でまあちょっとねこれからの FM アライアンスの活動のことをまあ PR も兼ねてねあのしていきたいなと思うんですけど、まずはまあちょっとさっき触れた FM オンライン講座の、PR とお話をちょっと桜井さんからお願いできますか。
はい、まあ今結構ほぼほぼ紹介していただけたかなと思いつつ、まあここにいる、5人ですかね、私以外の5人が講師になって、一応6週連続オンライン講座という形で、開催させてもらっています。30分ぐらいこう講師の方から、講義をしてもらって、その後、参加者の方でこうグループディスカッションしてっていう形で、やったような形です。でその講義の動画部分を、セット販売という形で、まあ、ノートの方で販売をさせてもらっています。まあ、ちょうどもうすぐ4月で人事も決まったと思うんですけど、まあ、FM の担当になった方とか、まあ、それこそ、FM にこう何でしょうね、疑問を感じている議員さんの方とか、うん、ぜひぜひこう見ていただきたい内容がぎっしり詰まってるかなというふうには我々としては思ってるので、うん、ぜひぜひこう買って見ていただけたらありがたいなというふうに思っています、うん。はい、
あれだよね、やっぱ脱炭素を本当進めたいっていう人も本当見てもらいたいよね、そういう意味ではね、うん、なんかどういうふうにして町内で調整したらいいのかっていう話も結構力入れてやっていたから、あれだよね、でも本当は講義部分じゃないところがすごい面白いんだけどね、
ここが一番毎回、
毎回
長く深く
うー時間内に収まらない、なんか本音の相談みたいなのがすごいいつも持ち込まれてきて、そこが本当こっちも参加してるこっちもすごい楽しいっていう部分ではあるんですけど、さすがにそれはちょっと公開できないので、うん、あのセット販売は講義部分だけね、とりあえず、
ね、
30分の5本セットで、
はい、あ、1万5000円で販売しておりますので、
はい、
はい、
の Facebook 等であの PR してるのでぜひまたあの参加していただけたらなっていうふうに思います。
あれですよね、公共施設というか FM の本当に横断的ななんかあの学びに なりますよね、
うんうん、そうそうそうそう、
ね、だから最初の方、
うん
うん、基礎的なところから
最初に移動になった人とかすごくいいと思うよね、
まさにその保全 の基礎っていうところから、
うんうん、
まあ、その応用編みたいなところで、じゃあ、うんうん、PPP みたいなところまで、うん、で今回まさに脱炭素の要素も増えてきたので、
うんうん、
かなり横断的になってるかなというふうに思ってます、う
んうん、ぜひあの皆さんお買い求めいただけたらというふうに思います、うん、はい、ありがとうございます。それでね、だから脱炭素やるぜっていう感じで、あのオンライン講座のに引き続いて今度セミナーをやろうっていう企画があるんで、それについてはちょっと担当のじゃあ梅木さんから、はい、お願いしたいと思います。
はい、そうですね。でまあ公共施設のまあ FM っていう時に、まあ、脱炭素を、まあ、どうやって進めるかって、まあ、考える人もいるかもしれないんだけど、まあ、どっちかっていうと多分お前脱炭素でこれこの公共施設なんとかしろとかね、庁舎建て替えするからなんとかしろとかっていう風になんか言われて、あのまあ FM とも関係なく、なんかゼブにしなくできるか検討しないといけないとかね、まあ、そんなの急に振られて困ってるみたいな人って結構多いと思うんですよ。まあ、そこをですね、少し解きほぐしていきたいなと思ってて、今度あの5月の15日ですけども、まあ、金田さんっていう方をですね、お呼びして、この方はまあドイツと日本でですね、ゼブのですね、取り組みをされてる方なんですけども、長野県庁舎ですよね。これをゼブ化するということで、まあ、それにも関わっていただいて、まあ、特にそのアドバイザー的なね、立場で関わっていただいた方なんで、まあ、この方に、ちょっとお話を聞いていきたいなと。で、本当公共し、断熱の話はですね、戸建て住宅とかは比較的分かりやすくて進んできてるんだけど、一番その、住宅以外の事務所とか、まあ、そういった建築物がですね、非住宅の方が難しいんですよ。で、そこからやれって言われた人、本当大変なので、ぜひですね、庁舎のこの事例をね、事例が一番分かりやすいと思うんで、これを解きほぐしながら、どの辺が問題なのかと、あるいはその何を勉強したらいいのかとか、誰がどこから手をつけたらいいのかとか、そういったことのね、ヒントになるようなセミナーをですね、やりたいなと思ってます。
うん、
なんで、まあ、5月15日の、しかも9時からということで、
うん、ね、夜の9時ね、
はい。夜の9時なんで、うん、多分お子様を寝かしつけた後とかね、いうことで、参加しやすい時間帯じゃないかということで設定してますので、ぜひですね、たくさん参加していただければなと思ってます。
FM アライアンスの中で私唯一の事務屋、元事務屋なんですけど、金田さんとのその事前のね打ち合わせでいろいろ話をさせてもらったら、まあ、あんまり専門的なことになったら私全然わかんないんだけど、金田さんの説明ってむちゃくちゃわかりやすいね。今その公共施設とか、まあ、民間のビルとかもそうだけど、そのゼブ化をするのに最も効率的な建築設計と設備設計をするためにどう省エネ計算使ったらいいのかみたいなところにすごい課題意識を持っておられるんだなっていうのを感じて、それって本当役所の中でもね、大きい役所だったら建築部署と設備の部署があって、そこがこうもっと連動してうまいことをやると、すごい効率のいいゼブもできるし、それこそ機械のダウンサイズとかももっと積極的にできるみたいなことが、まあ私みたいな素人でも金田さんの話を聞いてるとなんとなくわかるっていう感じだったので、まあぜひ本当事務屋の人もだし、建築や設備の技師の人に参加してもらって、まあ本当具体的にどういう方向に行ったらいいのかっていう話を、ぜひ金田さんの話をまず聞いていただいて、でまあできたらなんか その次につなげたいなっていうふうに私思ってるんだけど、今なんか省エネ計算って設備の方が結構やってるのかね、公共施設は。須藤さん、
そうですね、設備がこう省エネ計算して、それで建築物省エネ法とかって届け出することがあるので、設備屋がもうほぼやってるっていう感じなので、建築屋はもう早、言葉すら知らないみたいな、その、EI っていう言葉があったりする。
だから建築のその断熱になかなか予算がいかなかったり頭がいかなかったりみたいなことが、まあ実際現場ではやっぱり起きてるんだろうなっていう感じがあるので、まあその次に続く今度のまあ脱炭素オンライン講座みたいな感じで、まあ実はこういうノウハウがあればずっと簡単にできるしダウンサイズもできるしみたいな話になっていったらいいなっていうふうにちょっと期待をしているので、はい。でこれは何どうやって申し込むんですか、梅木さん。
そうですね、今一番分かりやすいのは Facebook でイベントを立ててるので、それで検索してもらうのが多分誰でも入れる方法かなと思うんですね。
まああれだよね、パスマーケットで申し込み
できるのと、パスマーケットでもいいですけどね。
あと早割がいつまで、4月の15日までだったっ
け。そうですね、一月前の4月15日まで早割りで、3300円でしたかね、はい、それが過ぎたら4400円値上がりするので、はい、その前にですねできたらと思いますので、
はいはい、今日が4月の8日、これ4月8日配信なんで、いろいろ情報発信をいろんなところでしてると思うので、皆さんぜひアクセスしてもらって。
そうですね。でちょっと 題名だけ言っとかないとですね、公共施設の脱炭素化オンラインセミナーでですね、うん、まあ、題名がですね、あなたの町の公共施設、きちんと服を着てますかっていうふうにつけてます。
まあね、ギリギリ P はなくてもいい感じ。
そうですね。はい。
大事なのは裸ですか、何だったっけ、なんか結構奇抜な表現してたんだよね。
いやいや、これ最初からそうだったですよ。
最初からそうだったっけ。
そうそうそうそう。三宅さんが逆にそのね、もうちょっと直接的な表現を。
私の妄想がなんか走っちゃったね。すいません。
結構丸裸の建物多いですからね。
そうそうそう、丸裸だよね、すごいね。まあそんなことも言いながら、はい、楽しいセミナーになると思うので、ぜひ大勢の方に参加していただけたらなっていうふうに思います。はい、あともう一つね、ちょっとFM アライアンス肝入りの、はい、アングラバーっていうなんかサロンをやろうっていうことをちょっと計画をしているので、これについてはちょっと川口さん、じゃあお願いします。
はい、ですね、これ有料のですね、メンバーシップでやろうかなと思ってるんですけど、公共 FM アングラバーっていう、なんかちょっと怪しげなですね、会を、夜会を中心とした会を催しをしようかなと思ってまして、で、内容的にはですね、公共施設って本当にやってるとですね、闇しかなくってですね、これをですね、ぶっちゃけトークで、月1で、集まって、ズームで、みんなでワイワイ飲みながら語り合い。で、プラス、ちょっとアライアンスメンバーが定期的に、ノートで、普段書けないようなネタのやつをちょっとこうですね、週1ぐらいで上げていって、ノートと、ズームを合わせたような、ちょっと会員、の、メンバーシップを立ち上げようかなと思ってます。
ということは、そのノートのメンバーシップに入ってもらったら、そのアングラバーに参加できるのね。
そういうことですね。
アングラバー単発はダメなのね。だから。
うん。で、そのノートの方で、メンバーシップになってもらって、有料会になってもらったら、毎月の夜会のお誘いが、入ってくるっていう感じですね。で、1回目というかね、4月は、1回とりあえず無料で 1ヶ月やってみようかなと思ってます。で、毎週第3日曜日の、夜、これ何時からだったかな ?9 時からだったかな、
うん、?9 時から。
9時から、第3日曜日、それぞれ月1でやっていく。 で、最初の、第1回目のテーマはですね、夜会のテーマは、庁舎の、建て替えに物申すっていうことでですね、本当に大丈夫なのか、その庁舎っていう、そんなことをテーマにですね、それぞれの、メンバーでですね、わちゃわちゃとこう、やばい庁舎がやっぱりいっぱいあるんですよね。で、そんな庁舎をですね、ぜひ建ててほしくないなと思いながら、こんなテーマをしてるんですけど、また月1でいろんなテーマを考えてて、指定管理者制度の闇のこととだとか、有名建築家による、なんか近代建築は宝なのかゴミなのかみたいな話とかね、文化財、ぶっ壊せない文化財、銭にならない文化財どうすんだみたいな話をですね、ちょっとこうテーマを決めて、毎月ちょっとやっていこうかなと思ってます。
なんか実はあの FM オンライン講座って、まあ、6週連続でやってた分の講座の後のそのみんなでこう1時間か1時間半ぐらいいろいろ話をするときに本当にそういう話が毎回出てくるよね。庁舎の建て替えが出
てますとか、そうなんですよね、
指定管理がもうちょっとやべえ、
やばい、
だからまああのそこの部分をまあもうちょっとこう広くそのオンライン講座に参加してない方も含めてちょっとみんなあのよかったら参加してもらえたらなっていう風な感じ。
そうですね。で、なんかあの愚痴り合いはしたくないので、やっぱりこう愚痴り合いながら最後やっぱり光を当てたいなと思っててですね。やっぱりその中でもこう一夜こう報いるためのなんかこう光のところへ向かっていける、夜会にしたいなと思ってるんですけど、なん
かまあ作戦会議みたいになったらいいよね。どうやったら
そうですね、
いいかとか、どんな事例があるかとか、
うん、
あの私たちみんな、まあ、プロスクール出身でもあるので、いろんな公民連携のこう手法でこういう考え方だったらいけるんじゃないのみたいな話も、うん、まあ、出てくるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあぜひあれだよね、あの指定管理者の闇はさ、実はなんか菊川くんがすごいなんか1年ぐらい前からすごい語りたいっていうか、むっちゃ僕闇抱えてますみたいな話をなんかしてたりしてたもんね。
どこの自治体もいくつかあるんじゃないですか、やっぱりこれは。
いや、あるある、
ね、そうだよね。だからそのまあノートのメンバーシップに参加してもらえたら、まあ、ノートの記事を読むだけじゃなくて、そのサロンでわちゃわちゃやる中に参加してもらえるけど、これはもうだから一切事後配信とかも、まあ、ないので、
うん、
あの皆さんもう予定をまず第3日曜日の9時から押さえといていただいて、うん、メンバーシップに参加していただくと、まあ、お見逃しなくいけるんじゃないかなっていうふうに、もうここはだからそういう意味ではもう本音でもう行きたいという感じなので、あのあれだよね、 お悩み抱えてる方はぜひテーマが合えばもう来ていただけたらいいよね。すごい、
まさにそうですよね。
うん、でまああのいろいろね、あの私たちもこう相談とかアライアンスのメンバーの方からもらったり、個別でねいろいろもらったりするんだけど、あのこういう FM アライアンスのメンバーが揃ってるところに来て喋ってもらうと、本当にいろんなアイディアとかがたくさん出てきて、なんとなく道筋が見えてきたりとかっていうことも、結構オンライン講座ではそういうこともあったりあのしたので、まあぜひあのお持ち込み課題をお持ち込みいただけたらいいかなっていうふうに思いますし、あとあのこういうのを取り上げてほしいとかね、なんかそういうのがあったらぜひあの FM アライアンスのメンバーにちょっと相談をしていただければ、あのそれにまあノートの記事もそういうことも踏まえた記事も書いていけると思うし、
うん、
ぜひね、あの私たちの方からフィードバックできるだけできるようにっていう感じで考えていきたいなと思うので。
そうですね、この夜会はまああの講義とかと違って、もう完全双方向のインタラクティブにやっていきたいなと思ってるんで、うん、なんかそれぞれの課題をですね、みんなで解決するみたいなことも全然あっていいと思うし、
うんうんうん、そうね。でまああの例えばまあ 相談した上でもうちょっとぐっとこううちの自治体に入ってきて、うん、FM アライアンスのメンバーに手伝ってほしいっていうことがあれば、もうもちろんそういう相談も全然お受けしているので、まあ気軽に参加してもらって、ぶっちゃけ、はい、いろいろそうは言ってもね、結構上司の悪口とか出てくるのも OK ですから愚痴はダメって言ってましたけど、そういうのもいくらかはお聞きするようになるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、うん、はい、気軽に参加していただけたらな
と。で、表で今Facebook のグループを、
ね、
立ち上げてますけど、うん、そこでは割とこう広めにいろんな情報を入れながら、ちょっと深い話はメンバーシップの方でやるみたいな感じにちょっと差別化していこうかなと思ってますんで、まあ Facebook の方もいろいろとこれからいろんなちょっと情報とか、なんか皆さんのコメントとかを入れていくような形にできたらなと思ってます。
うん、まあ、Facebook はもう今すぐでもグループ参加してもらっとくと、そのメンバーシップの情報とかそういうのはどんどん流れてくると思うので、うん、テーマとかね、今度のアングラバーのテーマはぐらいのことは Facebook をフォローしてもらうと情報がどんどん入ってくるので、まあもうこういうテーマだったらちょっとメンバーシップ入ろうかなみたいな感じで、うん、テーマを見てから判断されてもまあ構わないと思うので、まずはじゃあ Facebook グループに参加していただいて、私たちとちょっとまあ軽く緩くまずつながっていただければどんどん情報が届くようになるかなっていうふうに思うので、
はい、かなりヤバめの話ばっかりになると思いますけど、
そう、本当にヤバいのはメンバーシップでいきますから
はい
その辺をよろしくお願いをしたいと思います。はい、じゃあまあ一応FM オンライン講座のセット販売と、5月15日の FM セミナーと、あとまあ毎月ノートとアングラバーを開催しますということで、来年度4月からの新しい、試みについてね、ご紹介をさせていただいたので、ぜひ皆さん参加いただければなっていうふうに思います。じゃあちょっと来年も頑張ろうっていうことで、はい、抱負を一言ずつじゃあ言ってもらおうかな。それで締めましょうかね。はい、じゃあまあ自己紹介の順番で川口さんから。
はい、まあ、4月もですね、僕、まあ、引き続き、同じ部署で同じような仕事をやっていくんですけど、ちょっとまあ、FM もですね、もう、かれこれ、10年になってくるので、さらにフェーズを上げて、自分の仕事としてはですね、もっともっと、プロジェクトを回していこうかなと思ってるんで、まださらに、新しいものが出てくるのを、まあ、お楽しみにっていうことなんですけど、まあ、こっちのアライアンスの方もですね、ちょっと軸足をですね、もう少し、深めに、突っ込みながら、いろんな新しい企画とかも考えていければと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、梅木さん。
はい。私はですね、相変わらず脱炭素をやろうと思ってるんですけど、もちろん自分の自治体でやることもですね、やるんですけど、やはりその、まあ、どっかで限界が来るということもあって、いや、これはもう日本全体で進めないといけないって僕思ってるので、今年はですね、より皆さんのですね、街、いろんな状況あると思いますけど、まだやってないと、何もやってないっていうところも含めてですね、どんどん広げていくような活動に、頑張りたいなと思っているので、まあ、もちろんノートの記事もですね、バンバン書いていくし、まあ、セミナーも含めていろんな企画もしながらですね、やっていきたいなと思ってますので、どうぞ皆さん参加してください。
はい、頑張ってくださいよ、期待してますからじゃあ菊川さん。
はい、私はちょうどこの4月から公共工事の工事の検査をするような部署に移動することになりました。まあそれはそれとしてやっていくんですけども、もうちょっとこの FM アライアンスの活動の方にもちょっと力のかけ方をちょっと重くしながら、また楽しみながらやっていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。
いいね、すごい。もう検査官の仕事面白くないもんね、正直。 わかるわかる気持ちは。
いえいえ。真面目に仕事もやっていきたいと思います。いやいや、
それはそれ、それはそれでね。はい。頑張りましょう。はい。じゃあ、須藤さん。
はい。まあ、部署移動なく、このままあの環境局に、この脱炭素系の部署っていうところ、あの仕事そのまましていくので、まあ、漁船の仕事はまあそのまま引き続き、まあ、公共施設の脱炭素化をメインにこう頑張っていきたいなって思ってます。で、まあ、FM アライアンスとしては、なかなかこう、やっぱりあの、設備系の人とつながる機会っていうのが今結構少ないので、そういった方とちょっと、まあ、アプローチして、まあ、そういった方と一緒に考えられるよう、まあ、営業の方をメインにこう結構頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
素晴らしい。本当そうなんよね。なんか、あの、須藤君が希少だっていうのがなかなかちょっと いかんよね、それがね。なんか、本当に少ないんだろうけどね、数的には建築に比べるとね。うん、ちょっとまた、じゃあその辺も、はい、頑張っていきましょう。はい。じゃあ、桜井さん。
はい。私も特に移動はなく、今は地下鉄の沿線のまちづくりみたいなところを支援するところにいるんですけど、まあ、そちらの方は引き続き業務としてやっていきながら、まあ、FM アライアンスの方は、まあ、会計という役職、役割をもらっていますけど、まあ、アングラの方ではノートとかも、
うん、
週1こう上げていくみたいな形もなるので、まあ、その辺もちょっと楽しみながらやっていきたいなと思ってますし、うん、多分私がこう疑問に思ったこう公共施設の闇みたいなところって思ってる人いっぱいいるなと思うので、少しでもそういう人にこう広げていけたらなっていう形で今年度もやっていきたいなと思ってます。
そうだよね、実は闇をよく知っている桜井くんが
いやいや
何を書くのか。実は FM アライアンスでその有料でノートの記事を書くっていうのが結構今までまあないので、これも私たちのまた挑戦というか、どういうやり方でどういう書き方がいいのかとかっていうのも、まあ、手探りで勉強しながらやるのでね、皆さんちょっとまあ温かい目で応援していただけたらなっていうふうに思いますし、あとあのいわゆるそういう、まあ、ネットワークというか、あの公共施設や脱炭素の仕事をやっている人たちとのこうつながりっていうのを広げたいなっていうふうにすごく思っているので、まあ、あのどういう形になるか分かんないんですけど、あのオンラインだけではなくて、どっかでリアルでね、皆さんとあの視察に行くとか、あの勉強会をどっかでリアルにやるとかっていうこともあのちょっと積極的に考えていきたいなっていうふうに思うので、あのメンバーシップに入ってくださる方を、まあ、優先にご案内するようになるかなっていうふうには思うんですけれども、あのぜひあのそういったことにも期待をしていただけたらなっていうふうに思っています。はい、ということで今回は FM アライアンスのこれからの事業の紹介と、まあ、ちょっとねメンバーのご紹介も兼ねてあの配信をさせていただきました。はい、じゃあ皆さん来年度も頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい、じゃあ聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ではおやすみなさい。